いただいて、そしてですね、小さな愛、小さなことを大きな愛を持って行うというですね、ことを、受け取って使わされてきました。皆さんですね、どうだったでしょうか。どんなですね、ことを行うことができたでしょうか。私はですね、平和を生み出す者として、互いに祈り歩んでいきたいと思います。本当にこの具体的に、まあ、愛はね、行動を生み出すと聖書を教えてますので、そのことをすることができましたら幸いです。さて今朝はですね、旧約聖書の福音書と呼ばれるイザヤ書、全世界が待ち望む救い主、メシアはイエス様だ、その方だということをですね、記しているところですね。まあ、今から2700年以上と言われますが、その時に記されたこのイザヤ書です。で、その方が誕生される、そのですね、その予言をまずですね、神様は愛された民、イスラエルの民に語られたんですね、イザヤ書は。でそこから私はあなたを愛していると、これだけ愛しているという無条件の愛によってあなたは愛されている、その実感を持っていますかとですね、そのことをですね、こう私はこう今日もう一度覚えたいんですね。まあ、神様はですね、私があなたを愛しているという実感をあなたに持ってほしいというですね、そういう情熱が込められているのがこの49章です。皆さんですね、どういう時に実感しますか。まあ、何かを実感する時、まあ、実感というのはですね、実際に体験するとか言いますよね、感じで、どんなことでもいいです。なんか実感したっていうありますか。最近いろんな実感がありますよね。あ、ちょっと体が重たくなったとかですね、実感ね、なんかこういろいろ実感があると思うんですよね。まあ、その逆もあるでしょうか。いかがでしょうかね。どんなことでもいいんです。で、私はですね、これは考えたんですね。まあ、例えば帰りが遅くなった時にですね、家が真っ暗でなくて玄関に電気が灯されている時とか、靴を脱いでこの上がろうとする時に私のスリッパがちょこんと揃えて置いてくれている時、あ、受け入れられてるなとかですね、大切にされてるなっていうのは本当にね、ちょっとしたことです思うんですよ。皆さんどうですか。ね、やっぱり遅くなった時にそうってやっぱ帰ろうとするじゃないですかね。その時にちょこんとスリッパが置いてあったら、なんかすごくね、なんか嬉しくなるんですよね。で、心が温かくなって疲れも癒されていく感じを受けるんですよ。もうちょっとしたことですね。まあ、こういったことってね、日常ですもん、本当にちょっとしたことですよね。まあ、こういったことってやっぱ心の場合口先だけではなくて行いと、だからなんか大きなことなくて、私はそれね、あかん時にすごく嬉しくなったんですよね。別にそれまでなんか大変な家族関係だったわけじゃないんですよ。だからそのね、スリッパがちょこんって置いてるのが、すごく嬉しくて、ほんの小さなことでも伝わるんだなっていうことを体験したんです。皆さんいかがでしょうかね。ね、そんな小さなことを通しても愛を感じる私たちです。であれ、私たちを作られた神様は誰もが分かるようにその愛を示しくださっているんですよ。それはどのようなものなのか、ね、今朝は改めて神の愛を深く知り、味わい、実感したいんです。そしてその愛に応答していきたいと思います。神の御声に行きましょう。今日は3つですね。1つ目は、主はあなたを忘れず手のひらに刻んだということ。2つ目は、あなたの子供たちは急いで来る回復と祝福の約束です。そして三つ目が、死を待ち望む者は恥を見ないということが今日読んでいただいた箇所に書かれています。一つは、主はあなたを忘れず手のひらに刻んだということ。二つ目は、あなたの子供たちは急いで来るんだ、回復と約束、不祝福の約束ですよね。三つ目は、この23節の最後に、私を待ち望む者は恥を見ることがないね。この三つのことが、ね、今日読んだところに記されているんですよ。まず皆さん、御言葉はですね、さっきも言いましたように、もう幼子のようにそのまま受け入れるんです。ね。疑いながら御言葉を読むっていうのも別に、いい悪いではないんですけども、それは非常にもったいないと思いますね。もう幼子が親を親として疑わないわけじゃないですか。もうそのままです。まあ、さっきも言いましたように、神様が言われるから行うというですね。だからエルサレムの平和旅祈りと言われてからもう祈るんだというですね。 そういうふうに私は受け取っていきたいんですが、まあでも私たちはですね、今現状いろんなニュースを耳にする中で、本当にその見方として、あ、もし私たちも生まれた場所とか時代が違えば同じように争う中で、ひょっとしたら戦場を切って行っているものかもしれないというふうに見て、全てはこの源になるのは私の中にある罪だと、誠の神から離れて自分中心に自分を神のように生きていく罪にあるんだということをね、覚えたいんです。そのことをね、私たちはいろんな、まあ、悲惨な状況に、まあ、見たり聞くときに、私の中には罪がそうさせているんだというところに向いて、神に向くようになっていけるように祈っていきたいんですね。聖書はこう言ってるんですね。ヤコブの 4-2-3 で、あなた方は欲しがっても自分の思いにならないと人殺しをするのです。羨んでも手に入れることができないと争ったり戦ったりするのです。あなた方のものにならないのはあなた方が願わないからです。願っても受け入れないのは自分の快楽のために使おうとして悪い動機で願うからです。なので、要するに願ってない、つまり祈ってないからって言われてるんですよ。だからこう、私たちはまず祈るものとなりましょう。今本当にですね、争っている方々が祈るものとなれるように、祈るという行為は自分は神ではないということを認めている行為ですよね。私よりも存在を本当にはるかに素晴らしい方がおられるということを認めているから、私は祈ることができるんですよね。だから私たちは、私たちが本当に被造物であることを本当に認めて、誠の主に祈るものとなれますように、ね、祈っていきましょう。その土台の中でイスラエルの平和が来るように、争いが終わるように、そして一人がイエス様を救いと信じ、本当の意味で平和を祈り求めるものとなるように、またこの紛争を見る世界中の者みんなが評論家になるのではなくて、自分の中にも罪があることに気づいて、イエス様を救い主と信じて祈るものとなるように、
アメン、
ね、そして神のご計画がなるように、ね、神の計り事だけはなるって聖書何度も言ってますよね。もちろん自分たち、私たちはこうしてほしいというのはありますが、神様は息は聞かれるが、でも神の御心がなるんだと。そしてイエス様が言われた終末の前兆を私は今体験しているということを覚えながら、主を来てくださいと、ね、マラナタ、マラナタという言葉ですが、神を恐れ、神との関係が健全に深まるように祈っていきたいと思うんですね。で、そのことをですね、私はまずこの時期に覚えながら、今日の御言葉、まあ今日の一番大きなところは、主はあなたを忘れず手のひらに刻んだということです。皆さんですね、49章ですね、これ全部もうすでに読まれた方がおられるかもしれませんし、まあ、一度は読まれているはずですが、一節にこう書いてあるんですよ。島々よ、私に聞け、遠い国々の民よ、耳を傾けよ。主は生まれる前から私を召し、母の胎内にいた時から私の名を呼ばれたと。まあ、このように始まるんですが、実はですね、この語られた背景は、時代背景がしっかりありますが、ネブカドネザル2世ね、皆さん聞いたことあると思いますね。これはバビロンという国の王です。で、この、ね、王がユダ王国を滅ぼした時に、イスラエル人を強制的にバビロンという国に連行移住させた、よく聞くバビロン捕囚ですね。で、それからの解放とイスラエルの、まあ、つまりエルサレムの回復と希望の予言を、まあ、言われているんです。で、それを超えて、やがて来るメシアですね。このイザヤ書はメシア予言の書でもありますが、それはイエス・キリストだ。そのイエス・キリストによってもたらされる救いの希望を予言する呼びかけ。これが49章の一節なんです。耳を傾けよ、ね、あなたが待ち望むそのメシアはイエスだということを言われているわけですね。で、そういう中で13節にこうあります。皆さんで見ましょうか。13節を3、はい。天よ、喜びの声を上げよ。地よ、小躍りせよ。山々よ、歓喜の声を上げよ。主はご自分の民を慰め、その苦しい者を憐れまれるからだ。そうですね、喜びの声を上げよ、ね、これは賛美の宣言ですよね。で、そのようにこの 声を上げよ。主がご自分の民を慰めてくださる、その苦しみ者を憐まれるからだ。これ希望ですよね。でもそのすぐ後の14節でこういうふうに言ってるんです。ここも読みましょうか。3、はい。しかしシオンは言った、主は私を見捨てた、主は私を忘れたと。そうなんですよ、ね、つまりどれだけ希望のメッセージが語られても、いやいやいや、私たちはもう忘れられたんだというふうにね、言ってしまう心があるということです。つまりですね、当時のユダヤの人々にとってエルサレムがね、滅ぼされたということ、陥落したことってはあまりにもショッキングだったんですよ。まあ何度もね、滅ぼされたという歴史がありますが、ですから慰めのメッセージをね、いくら聞いても多くの人々はそれを信じることができなかったんです。彼らが受けたその心の傷が、まあ現実もね、廃墟となっている、それだけ深刻であったんですね。ゆえに神様は15節からもう一度回復と希望のメッセージを強調を持って語られたんですよ。それがこの15節ですね。ここも読みましょうか。3、はい。女が自分の血の身子を忘れるだろうか、自分の胎の子を憐れまないだろうか、たとえ私が忘れても、この私はあなたを忘れない。そうなんですよ。皆さんですね、大きなショックを受けたイスラエルの民への慰めのメッセージ。彼らがね、実感するまでなんですよ。ね、実際にこう、体験に至るまでもう語られ続ける。皆さん、ここにもね、主の憐れみと愛を感じるんでしょうか。皆さんね、その方がね、例えば私たちがもう本当に大切な人になんとか分かってほしい、実感してほしいと思ったらどうしますか。もうあの手この手やるんじゃないですかね、まあ、そういう状況です。神様はもう何度も語られるんですよ。しかもですね、ここでは女が自分の血の身を忘れたのかという表現をされています。で、私たちは父なる神ということをよく聞きますし、知ってますよね。でもここは母親目線なんですよ。母なる神様の視点が実はここにあるんですね。まずですね、ここに神様の慈しみと愛、どういうものかはっきりと表現されています。それが血の身子の我が子を慈しむ母親の心です。主はイスラエルの民を思う心はそうなんだと言われたんですよ、ね。まあ、ちょっと私はお母さんなんてことはないのでわからないんですが、なろうとしようとは何度もありますよ。ちょっと変な言い方ですね。まあ、双子だったので、ね、まあ、一人にかかって、ね、いる時はお母さんが、なんとか私も、でもやっぱり求めるのはおっぱいなんで、うん、何度も私はその代わりにやろうと思ったけど、なかなか難しかったですね。今はそういう器具が売ってるらしいですが、まあ本当にですね、その母親になった時、最大の関心はやっぱり生み出された本当に赤ちゃんと言われます。で、危機的状況の時はなおさら母はこう必死で守ります。まあしかしですね、ここにあってはならないですが、人間ゆえ失敗や過ちを犯すこともあります。だからもし女たちが忘れても、ね、まあ、当時はまあ飢饉でパニックに陥った母親が自分の子を忘れるようなことが起こったとも言われてますね。まあ実際ですね、私の友人の奥様は、その、車のベビー、チャイルドシートに赤ちゃん乗せたままですね、おろすの忘れていたということがね、あったり、自転車にそのままこう、後ろのカゴに乗っかっていって忘れていたということがあったので、なんか忘れてありますよっていうね、そういうのが結構あって、まあそういうことも、まあ人間だからあるのかなとあるんですけども、でも神様は絶対に神である私はあなたを忘れないんだと。皆さん見てください。もう15節にですね、最後の行にこの私はって書いてあるでしょ。これ元々の言葉のヘブル語ではものすごい強調なんですよね。もう強調のこの書き方って書いてあるんです。この私はね、たとえもちろん私たちは被造物だから欠けがあります、忘れることもありえます、でもこの私はという神の断固とした意志が強調されて言われてるんですよ。当然でありますが、神の愛は母親の愛に、人間の母親の愛に勝るものです。
アメン。
申し上げますが、イスラエルが神様と良い関係にあるときにですよ、神様がイスラエルよ、私はあなたを愛しようと言ってるんではないんですよ。 ね、もう落ち込んでるんです。もう信じられないって言ってるんですよ。つまり良い関係じゃない、うん、良くない関係の時に神様はこのようにこの私は忘れないと言われているんですね。だから良くない関係の時に私はあなたを愛していると何度も言われた。つまりイスラエルの側はですね、神様はおられても私には何も関心を持っていないし、私を見捨てている。でなかったら人生にこんな辛いことがあるはずがない、外国から攻められるはずがないという不信仰でガチガチに固まってしまっているわけですよ、まあ、ベストコンディションではないんですよ。そういう関係ではない。むしろね、あ、神なんかいない無理と愚痴っているイスラエルに向かって、いや私は捨てない、絶対に捨ててないからと語られたんです。これはこの御言葉です。私たちはどうでしょうか。私たちも同じようにね、現実が困難や辛いことばかりが続いてしまうとき、このように思うとき、不信仰に陥るときあるかもしれません。そういうあなたに語られてるんですよ。この私はあなたを忘れない、ね、母親が忘れても私は忘れないというね、血の身子の我が子を慈しむ母親の心以上の心を持って言われた。そしてはっきりと表現されているもう一つの表現はですね、今日の中心聖句です。16節見ましょうか。皆さんで、では3、はい。見よ、私は手のひらにあなたを刻んだ、あなたの城壁はいつも私の前にある。はい、皆さん、ここをですね、生涯の御言葉にしていただきたいんです。皆さん、ここをですね、何度か読まれた時にどうですか。率直にどういうふうに感じられたでしょうか。まさにですね、今日はっきりとした表現、それは手のひらにあなたを刻むという行為をもってです。まあよくね、私たちもね、人にもう頼まれたことを、まあ、忘れとこうと思えば、まあ一つの行動に私は出るんですね。手に書くんですよ。よくね、看護師さんがよく書いてありますよね。まあでもですね、汗でぐちゃぐちゃで全然見えないというのがあるんですが、まあ、でも書くのは忘れないでおこうというね、その現れですよね。そしてここではですね、刻むって書いてあるんですよ。で、刻むっていうのはですね、これ彫るということです。まあ、汗などで消えてしまわないように彫り刻むんですよ。まあ今で言えばタトゥーですかね。入れ墨と言うでしょうね。で、何を刻むのか。聖書言います。あなたです。あなたの名を刻んだんですよ。神の手のひらにはあなたが彫り刻まれているんです。決して忘れられていないと私があなたが知るために覚えているよ。今この瞬間も言ってくださっているんですね。そして皆さんね、この彫り刻むというそのね、表現の言葉は実は恋愛関係で使う言葉が使われているんですよ。ね。大好きな主の名を手のひらに刻むように、全能なる主は私たちを本当に慕って愛して、自身の手のひらにあなたの名を一人一人刻んでくださっている、ね、イメージできましたか。まあ、ちょっとですね、やんちゃな人がですね、大好きな人の名前をこうやって実際彫ったりしてっていう人いますよね。どう思います。あるね、人これ聞いたね、重たい。そうですね、大好きな人が変わってしまったらどうするんですかねと思いますが、ねえ、どうですか皆さん、ねえ。でもちろんね、この聖書はレビ記のところにはっきりと、まあね、神様が作られたこの体に刻んで入れ墨というのはね、禁止してますが、まあ、旧約聖書にはね。でも、まあ、本当に、まあ、全体的にはですね、それは神の素晴らしさを表すかどうかっていうことがね、ポイントですが、まあ、実際ですね、アスリートのね、選手の人も、クリスチャンの人も、それを、例えばジーダースとかね、ヨハネ3の16とかですね、まあ、日本語ではないと思いますが、刻んで、主の栄光を表しているというね、まあ、確信のことをやっている方はおられますから、あれですけども、まあ、でもですね、基本的には旧約の時代は、するなって言われたんですよ。でも、神様は別格ですよね。で、明確な意味がありますよね。あなたを忘れないということ。そしてあなた自身も忘れられてないということを実感するためですよ。 でも皆さんね、実際ね、例えば、まあ、そんなことないと思いますけど、横の方が横の方の名前放ってたらどうします？ビビりますよね。まあ、あ、そんなに愛してくれるのっていう風になる前に、とか、ね、でも神様は、そうされた。で、もっとで、ね、この意味を見ていきたいんですけども、まずですね、なぜ背中とか足の裏ではないんでしょうか。掘り刻んだのが。皆さん、こう服着たらでどこが出てます？まあ、顔と手なんですよ。ね。まさか顔に掘る人いないでしょ。見えませんもんね。手のひらってね、何度も見るんですよ。一日に何回も見るんですよ。見るでしょ、手のひらって。だから何度も見える場所。確実に見える場所なんですよ。それだけあなたのことを覚えられているのがこれは印です。何度も見える。しかもですね、油性マジックも消えますから、油性ではない。刻まれたんですよ。ここまでの神様の愛です。で、手のひらに刻むことは当然痛みが生じます。血が出ます。私は痛みを負ってあなたを生涯忘れることができないように、自らに焼き付けるんだ。ね、私たちの側が神なんかいないと言って、神から離れている状態をそのまま続け、神から離れたまま死ぬと神のない世界に落ちていくんですよ。これを地獄と聖書は言ってますよね。で、一旦死後の世界に行ったら二度と戻ってこれませんから。しかし神様はそこに私たちが行かないようにご自分の元に迎えたいと思い、そのためにイエス様の肉体に傷をつけられたわけですよね。実はね、父なる神のこの手のひらにあなたを刻んだというこの意味、イザヤ書はメシア予言の書と言いました。この後にイエス様の十字架が繋がっていくんです。つまりこの刻んだということこそがイエス様を指すんですよ。刻まれた。イエス様が十字架でなぜあそこまでむこたらしい十字架に釘付けされたのか、なぜむこたらしいほどに血を流されたのか、それは父なる神があなたの名を刻んだからです。決して消えないように。つまりそのことを受け取った神様ご自身、そして一人のイエス様は、もちろんその父なる神のご意志を知っておられますから、そのことゆえに十字架につけられたということを覚えたいんですよ。イギリスで19世紀で有名な、皆さんご存知のチャールズ・スポルジョンというですね、牧師であり、説教者がおられます。その方はこの箇所をですね、もう何度も何度も説教すべきだと、何百回もメッセージをした方ですね。彼はこう言いました。神の手のひらにという真理はあまりにも素晴らしく、私たちにとって何度も何度も思い返すべきメッセージだ。この見ての傷とは何か。それは釘が刺され、金槌で打たれた父なる神の手のひらにあなたを刻み込むために、イエス様は十字架にしっかり打ち付けられなければならなかったのですと。まさにこの手のひらに父の神が刻んだことは、イエス様の十字架のあの釘付けとそれにつながっていくんだ。まさに愛の印なんだと。見た目、一番先に愛されたイスラエルに対する神の愛と約束、そしてあなた、私のためにキリストが十字架に知られた出来事を、私はこのところからしっかりと実感したいんだと。私はどうでしょうか。神様が、父なる神がご自分の民を手のひらに刻むということは、このイザヤ書において約束された、予言されたイエス様の十字架、イエス様の十字架なんです。イエス様はまさにこう自分の腕を十字架に広げて、御手に釘を打たれ、私を罪から解放しかされました。もしね、私たちが神様に忘れてしまったんじゃないかと感じる時があったら、自分の手のひらを見つめたいんですよ。そして神の約束を思い出しましょう。イエスを見てに私たちのためにも切ることのない傷跡が残っていましたよね。復活された時に傷跡が消えたわけじゃなかったですよね。復活された時に傷跡がしっかり残っていたっていうのは意味があるんですよ。これがずっと残るように、私はあなたを愛しているという印なんです、あの傷跡は。 あなたを決して忘れないという印なんです。だから残ったまま復活されたんですよ。栄光の体になって、傷跡なんかね、残してしまったら栄光じゃなくなるんじゃないかと、ね、思う時がありました。でも違うんです。あれがあなたを愛するという印です。しかもあのトマスに、疑ったトマスに、ここに指を差し入れるとまで言われたんですよ。あなたを愛している印、あなたを決して忘れていないという印です。たとえ人が忘れても私は決して忘れない。それがこの十字架の悔いの後、そして父なる神のこの刻んだというところです。これはつながっているんです、イエスの十字架に。私たちはこのイエスを通して神の愛は本物だということを知ることができるんです。もし神の愛がわからなくなったら、十字架があったイエス様を見上げましょう。手のひらを 見続けましょう。あなたのことをね、愛していなかったら、そんなことする理由は神様に一つもありませんよね。愛しているからです。自ら傷を負って死んでくださった。そして墓に葬られ、三日目に死を突き破って打ち勝って復活しくださったお方。神様は、あなたが生まれた日から今日に至るまで、生活のあらゆるところで、私はいるんだよ。創造主はいるんだよ。世界が作られた時からずっと、この神が作られた秘蔵物で神は表されているよ。そのことわかるよね。困ってる時、誰かに助けを求めて、なんとかあなたは助かったことがあるよね。あれは私が助けたんだよと。すべてにおいて私はあなたを愛し見て共にいるよということをね。あなたが神様の存在に気づくように、あなたの人生に、日常生活にずっと働きかけ続けておられる方です。その神様はあなたが戻ってくるのをいつも待っておられます。ですから、いつもですね、神様を心の真ん中に置き直して、神様は本当に信頼に足るお方、愛は絶対に諦めずに愛し続けてくださっているお方ということを、もう一度再確認、再確信したいと思います。イエス様も言われました。ヨハネの14章18節で、私はあなた方を捨てて孤児にはしませんと言われたんですよ。ね、そのことを覚えましょう。そして父なる神は手のひらにあなたを刻んだんですよね。あなたの罪を刻んだんではないんですよ。ねえ、罪をいつまでも忘れずね、ぐちぐちとね、何度も何度もこんなんしてる、あんなんしてるというふうに責める方ではないんです。逆にですね、この罪に関しては同じイザヤ書のですね、ところにおいてこう言われています。イザヤ43の25、ちょっと前をめぐってくださったらありますので、ちょっと読みましょう。読める方で3、はい、私、この私は私自身のためにあなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたを罪を思い出さない。アメンです、ね、思い出さないんですよね。意思を持って思い出すことはしないと言われた。もちろん全部覚えておられます。でも思い出さないんですよ。神様は罪をね、もう許す術をイエス様の十字架で復活で備えられたので、そのイエス様を信じて悔い改めるならば、その罪は全部許されるということ、これが福音ですよ、ね、だから私たちは、教会はね、罪をしてきて裁いて終わるところではないんですよ。罪を指摘されたら、その人が悔い改めたら、どんな罪でも許されるところ、これが教会ですね。だから皆さん、私たちはその神様に感謝、悔い改め、そして全てのものは神からいただいたものという明け渡しますという、この3つのことをですね、いつもいつも日々の神様との個人のデボーションの中で成していきたいと思うんです。私たちいかがでしょうか、ね、私たちも本当にこの刻まれたこの神の愛を受け取っていきたい。そしてこの上で主は言われました。16、17見ましょうか。3、はい、見よ、私は手のひらにあなたを刻んだ。あなたの城壁はいつも私の前にある。あなたの子供たちは急いでやってくる。あなたを破壊し廃墟とした者たちはあなたのところから出て行くとあるんです。つまりあなたの城壁というのはですね、目の前の実際の城壁は崩れ去っているんですよ。ないんです。だからあなたの守るは何もないけども、でも私が城壁となってあなたの前にいつもいるんだということを言われたんです。あ、それも常しえまでです。いつもというのはですね、これずっとということです、ね、私があなたを守る、私が城壁として守る、 これは今もそうですよね。インマヌエルの主がおられる。そしてね、廃墟となって当然人がちりぢりバラバラになっていなくなりました。でも回復される、しかも回復されるという表現をするときに、あなたの子供たち、次の世代の子たちはやってくるというんですね。ね、大人から先にということを言わずに子供たちからという、これも神様の視点です。イエス様もこの子供を受ける者は私を受けると言われましたよね。そしてこの子供をつまずかせるならば、石打ちを首につけて湖で溺れ死んだ方がマシとまで言われました。だから神様の視点は子供たち、次の世代なんですよ。次の世代に軸足を置いて見ていくときに、それに付随して全世代が救われていくんだというのが神様の思いです。でそのことを私たちは行っているわけですね。次の世代に心を向けていくときにね、本当にそれはイエス様の視点、神の視点ですから、私たちも同じように全世代がそれによって救われていく、ね、それは日々経験しますとね、子供たちはもう何の忖度もなく思ったことを言いますね。親からすれば、大人からすればちょっとやめといたらとか思うことを、ね、すぐ言います。でもそこに、ああ幼子ってそうなんだなと。で神様に対するも純粋です。そんな風に読むんやとかですね、うん、で子供を育ては自分を育てというね、いかに自分は人の目を気にして信仰生活を送っているのかということをね、気づかされるわけですよ。イエス様はその視点をいつも持っておられましたよね。だから私はみんな霊の親となっていきましょう。実際今肉のですね、実際のお父さんお母さんも今必死で命を削って子育て中です。私もみんな霊の親となってね、本当にかかっていきたい、祈りを持って具体的に。でこれが教会ですよね、神の家族。だからお友達のですね、働きを誰がやってはるという一言ではなくて、みんなで祈りかかっていくんですよ。これが聖書が教えてる真理だと信じるからです。
アメン。
子供たちは急いでやってくるんですよね。え、そして徘徊し徘徊する者たちはね、破壊した、つまり悪しき者は出ていくって書いてあるんですよね。え、で私はそのことをやっていったら死に出ていくんです。そして目を上げて辺りを見合わせ、彼らはみんな集まってあなたのところに来るんだと、ね、そしてどんどんと人が来たらこうあります。20節見ましょうか。皆さんで3、はい。あなたが子を失った後に生まれた子らが再びあなたの耳に言う、この場所は私には狭すぎる、私が住めるように場所を広くしてくださいと書いてあるんですよ。皆さんですね、狭すぎるというですね、そういうことをですね、こう悲鳴を上げる時が来るんだとあるんですね。この建物は狭すぎるという嬉しい悲鳴を上げる時が来るんだね。皆さんいかがでしょう。私たちはね、まさにこのことの始まりを今体験させていただいているんではないでしょうか。ね、去年10月も1年経ちましたけども、ね、旧街道からこちらの方に一種の本当に不思議な導きで、この自然界を広げさせていただいています。そして今ですね、具体的に本当に多くの民が一つところで同じ時に主を礼拝する礼拝堂をですね、本当に祈り求めていく、そういう今状況に導かれていますね。申し上げている放送のチャペルでは、次世代の救いと成長、イエス様を救う人を信じて父なる神様との関係が回復されて、握っているものを明け渡して、神の国の民の視点と物の見方、考え方の価値観を持って、イエス様が喜ばれる歩みをしていくということにね、軸足を置いて今教会を立て上げさせていただいています。ね、ますますそのことが進んでいくことを祈ります。そしてその中で私たちがこの御心をですね、この御言を体験したいと思うんですよ、ね、でその時に、ね、あなたはこの中で言うだろうとあります。21節、ね、皆さん見ましょうか。括弧のところ、21節の括弧のところ、3、はい。誰が私にこの者たちを産んでくれたのだろう。私は子に死なれた女、子を産めない女、星の刺され人であったのに、誰がこの者たちを育てたのだろう。私はただ一人残されていたのに、この者たちはどこから来たのだろうと、歓喜と喜び、驚きの叫びなんですよ。ね、あんなに辛くて苦しかったのに、ね、過去の苦しみを振り返りながら、誰が私にこの者たちを産んでくれたのか、育てたのか、この者たちはどこから来たのかと、過去と今を見たときに、ね、まあ、信仰の質と量の両面です、でしょうが、個人の霊的成長、教会全体の霊的成長において、あまりの祝福の大きさにアゼンとするほど主の祝福の大きさを喜ぶようになるんだという、これは約束なんですよ。 皆さんこのようなことをですね、私もね、本当体験したいと思わないでしょうか。ねえ、素晴らしいですよ。信仰によってこのことを体験することができるんですね。だから彼はですね、本当にもう目の前がもう廃墟と化したことを体験したんです。でもね、主に信頼したときにこのようなことを告白をすることができた。そして最後です。主を待ち望む者は恥を見ないです。ね、この22、23を読んでいくときにですね、これ立場の逆転が起こるわけですよ。王たちはあなたの世話をするものとなり、王妃たちはあなたの乳母となるとですね、そう書いてありますよね。つまり全てのものが膝をかがめ、全ての口がイエス様は主であると告白をするときが来るんだと。ね。この立場、地位を超えたもの。全てのね、私たちの本当の王はイエス様なんだという、ピリピ2章10節、11節ですよ。すべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白をする。ね、そして、主が地上に再臨されると。ね、そのことにすべての王なる本当の王が来られて、すべを治められる。その時、ね、あなたは私が主であることを知る。私を待ち、その者は恥を見ることがないという宣言です。だからね、私たちはイエスを待ち望んでいるものですよね。だからもう恥を見ることはないんですよ。ね。だから、誠の方を待ち望んでいればいいんです。もっと確信を待ち帰っていきましょう。ね。多くの人がですね、何アホなこと出るのというふうなことを言うかもしれません。でもね、世界は必ず終わりが来るんだということを、この確かな神の言葉である聖書は、何千年前からもう約束して告げているんです。私たちがすべきことは、そこに立ち続け、ぶれることなく、愛と確信と真理を持って、しかし、友人家族に、分かち合っていくこと、何よりも祈っていくことじゃないでしょうか、ね、今本当にですね、神様の、ね、言われていることが本当に起こっている時代です。だから私は聖書も申し上げましたように、目を覚ましてこの御言葉をますますですね、幼子に信じきって、その通りにですね、歩むものとならせていただきたい。互いにそして御言葉を分かち合ってね、こんな御言葉を教えられた、こんなイエス様と出会った証がこの教会でもっともっと生まれていくようなものであるように、そして神様と共にですね、本当に互いに愛し合って使って祈り合っていく、そのような共同体となっていきましょう。祈りましょう。見よ、私は手のひらにあなたを刻んだ。あなたの城壁はいつも私の前にある。あなたの子供たちは急いでやってくる。神様、ありがとうございます。あなたの本当に無条件の、本当に燃えるような、具体的に地の神の御手に、手のひらに刻む、私をあなたの名を刻む、そのことの宣言を今日いただけて感謝します。どうかあなたが愛されているという、私を愛しかさっていると実感を一人一人が持つことができますように、聖霊様によってそのことが、そして本当にとこしにゆるゆるなく持ち続けて、すべてなすことの動機がその愛への応答となりますように、感謝します、祝福します。イエス・キリストの御名によって祈ります。
アーメン。
王との賛美をお下げいたしましょう。新聖歌218番の敬愛と恥とのもって称賛いたしましょう。敬愛と恥との深みに落ち、もがけるこの身を主は見出し